今日は本当素晴らしいですね。もう嬉しくて嬉しくて、もう本当楽しいですね。で、私がここに来るようになったのは去年の3月に、こちらの方から小林正観さんに行かないって声かけられたんですね。その時小林正観さんがありがとうおじさんという方がいらっしゃるということを言われたんですね。もうその時もう即会いたいってもう思ったんですけどもうそしたら8月にちょっと行ったところでありがとうおじさんのところに行くっていうことを聞いたんですね。じゃあもうすぐ連れて行ってくださいっていうことで来るようになって、今日で4回目です。で、今日来たのは昨日ですね。それは山口さんのインターネットのあれにホームページを開いて、聖徳太子の2月22日のことを言ってらっしゃってて、で、工藤さんと話をして面白そうねということを話してて、それで工藤さんからテレビで佐々木投手の2月22日2時何分とかそういうのが出たんですよ。そして面白そうね、じゃあ今度この2月22日のありがとうの名に来るとまた面白いことがあると思います。もう本当ギリギリになって指名手三村さんの方に電話して来ることになったんです。そしたら靴下の話はそれはおしっこの話は出ると、出来上がったこう本をこう読んだり、もう楽しいことがもう素晴らしいですね。もう嬉しくって、もうでなぜかなんかもうここに来たくなるんですね。そしてもう4回も来て、まあ、もう本当に楽しいですね。まあ、ありがとうございます。
ありがとうございます。それじゃあ次の方をお越し
ください。そうですね。緊張しますね。仕事ちょっと前まで1月の半ばで辞めてこちらにどうしてもこっちに来たいと思ったんで。
ずっとこっちに。
来なくちゃいけないの。
引っ越してこないと。
決まったね。
もうすごいよ。
ちゃんと部屋が空いてるんだよ。
すごいよ。意外じゃないわ。昨日も言われて、
昨日も言われて、私の今どうしてここにいるのかなっていうのが、なんか昨日そういう話をされて、で今日も周りの人にそういう話とか言われて、とかって思ってるんですけど、いや、今
ねえ、トミさんがここでねえ、いなさいって言ってどうしましょう。
迷わなくていいわ。考えなくてもいいって。お部屋もあるんだもん。
いや、ちょっと今のここに来たはそうですね、仕事を託児所で働いてたんですけど、働いているうちにだんだん煮詰まってきたっていうか、本当にこれでいいのかなっていうか、ありがとうおじさんのテープ聞かせていただいたりして、なんか私の中で思っていたのはなんかですね、喜ん人が 喜んだり幸せに思ったり、そういう人たちも増えていけばいいなって私の中で思っていて、
うん、ね、いいよね、ここに出たというお手伝いいっぱいできるよね。
いろんな状況が私の中でなんかよく分かってないんですけど、状況がなんか何か見てないんですけど、うん、この本の通りになんか多分どう生きたらいいのってありますけど、本当に、うん、そうですね、そういうのを多分求めて、
ね、うん、だから一番いいのは神様のお手伝いに生きることよね、
はい、
ね、一番幸せにしてもらうよね、うん、そのために生きてるんでしょ。まあ、いい
その、そうですね、私の中でずっと思ってたのは、うん、喜んでほしいとか幸せになってほしいとかっていうのを、私の中で仕事している中で、私はその時は子供相手に仕事というか私の方も遊んでもらっていたんですけど、
分かる分かる、
楽しませてもらっていたんですけど、本当に子供たちが喜んでいるのかな、幸せなのかな、私自身がしていく中でだんだん辛くなってきたんですよ、違うんじゃないかなっていうのは、うん、私自身がそうですね、喜び、子供ってなんか一緒に関わっていて遊んでいて、私そうですね、ほばさん保育者っていうかお母さんみたいな存在、周りの大人なんですけど、が喜んでいる時子供もやっぱり楽しそうにしてるんですよ、けど私はなんかだんだん続けていくのが辛くなって、うん、してずっとそうですね、ずっとそう、託児所に勤めて1年になったんで、1年ちょっとで辞めたんですけど、ずっとどうしようどうしようって、うん、それでここにも来たいなって思ってたんですけど、休みがなかなか2日間続けて取れない、平日とかあの週に2回は当たったんですけど、あの飛び飛びで当たったんですよ、でなかなか入りたてなんで言えなかったのもあって、うん、来る時にはやめて来る形しか取れなかったんですよ、でずっと迷ってたんで、このままじゃダメだなと思ってここに来させてもらったんですけど、
すごいね、やめて来るなんてね。ね、一大決意ができてたのね。
一年間迷いました。
出家の決意が。
けど、これで今日2回目ここに来させていただいて、すごく楽しいんですね。お話皆さんと一緒にできて本当にありがたいなって嬉しいです。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあ、次の方を指名してください。
はい、私ですか。はい、私も、ここにどうして来てるのか、本当に毎回茶小屋で皆さんなんかおっしゃるんですけれども、本当によくわからないんですけれども、なぜかここさせていただいていて、一番最初に来たのは、去年、聖寛さん もインタビューの時に来て、それから何回かお越しさせていただいてるんですけど、毎回思うのは本当にここの場所が本当に気持ちいい場所だなっていうことと、あとここで出会える人と一緒に楽しく過ごせるっていうのが本当に嬉しいなと思って、で来させていただいてるんですけど、なんで来てるんでしょうか。
もう狐に騙されてる。
そんな気分で。
山田の本気ですね。
本当に毎回楽しく過ごさせていただいて本当にありがたいなと思います。はい、いいじゃないですか。
私ももう一回赤ちゃんになります。25歳になりますで、やっぱりずっとどう生きたらいいのっていうのを私がちょっと前ぐらいからずっと考えてずっと探してたんですけど、なかなか見当たらなくて、で座禅とか瞑想とかにも非常に興味をしましたけど、もう一歩入れなかった。それで今ずっとありがとうじさんのテープ全部持ってます毎日そうですけど2時間くらい聞いてる感情になるんですけど、聞くたんびにあ、お祈りというのはこういうことだったんだなって初めて聞くような気持ちで過ごしております。本当に感謝の心を、でもずっとそういう心を耕せないでいて、まあでも今5歳です。これからまたちょっと頑張って。
そうですね。
あ、そしたらですね、全然参加されてませんけども、手玉屋ってのは出たことありますね。
先月ですね、初めて参加させていただいて、
今日はおじさんが参加されてるのは寺小屋です。
ありがとうございます。とて柔らかい。
どうぞ、いろいろ
と。私と松下先生とお呼びしてるんですけれども、のお出会いは、一昨年の4月の末だったと思います。で、その頃っていうのはやっぱりもう先生、もう本当雲の上でも悟った神様なので、なかなかお話する機会っていうのがなくってですね、こちらの方からよほど何か聞きたいことがある時しかこう一言二言お話しするぐらいしかできなかったんですけれども、でちょっとしばらくこう遠ざかったりもしてたんですけれども、こういうふうにお集まりの方々が来ていらっしゃるっていうふうなことを聞いてまして、でそういう機会があればこうぜひ私も参加させていただいて、皆さんと一緒にお話を聞かせていただければ、ありがたいなって思ってまして、それで先月ユミナさんにちょっとお尋ねしましたらどうぞということで、それで伺わさせていただいてます。で私も先月ぐらいから先生のテープを聞かせていただいて、私がお日頃からいろいろこう疑問に思っていることとかをこう普通というか皆様がこう気軽に聞いて、先生も気軽にこう楽しく答えていらっしゃるそういう様子を聞きまして、本当になんかこう私がこう一人で交われずにいるような風にしなくていいんだなっていう風なことをもうちょっと感じまして、それで本当にこういう会があることを非常になんか私にとっても嬉しいですし、でこういう風に皆さんが来られるっていうのは本当にこうすごく大事なことなのかなっていう風に思っております。はい、よろしくお願いいたします。
私雲の上の人じゃないですよね。高嶺の花と思って。
近寄り方が立て付けだ
どうぞ。
もうみんなこの中にいる人はもう皆さん。
俺寺子屋やったよ。見たものだよ。
本当にも何もなくて、あれだけ本当にそれだけでいいんだなっていう心境であれになってきたんですけど、それならまあとても嬉しいです。他のことがまあなくてもいいみたいな感じで、すべてありがとうございますね。OK だっていう。
素晴らしいでしょ。
初めて名前にしました
。あれ、あの札幌ビルドが、アサヒビルドがどちらが作られた最初の関わられた方で、山口さんって確かだと思うんです。関係あるんですかね。滋賀県の方がよかったかな。
いや、お待たせいたしました、お母さん。
いや、今お風呂上がりで熱くていい気持ちで、ありがとうございます。もうそういう一言でできないでしょうか。本当にありがとうございます。皆さんに感謝しっぱなしで。
山田さん、なんか引き出してください。
ありがとうございますか。
手強いですよ。
ありがとうございます。あのね、こう抱きしめようとしたらね、あれ先生だけでいいですって言われた。そうだなと思って。投げてきますよ。ありがとう
あとどういうふうに、
そう、両党さん
が
ね、
質問がなかったら
自己紹介ね。
ありがとう、赤ちゃんになりました。ねえ、おぎゃ。
ふりゃ手強いよ。
あの、ひろしくまさるちゃんも手強いから。このまま質問でいきましょうか。
ねえ、もうみんなね、悟ってしまうと質問が出たことありますよ。
あの、質問のある方はね、質問してください。どう、福山さんどうですか。みんなちょっと質問しちゃったんですよ。
もうなくなっちゃった。
もうよかったら出る程度
もう気楽にどうぞ。
気楽に。
最近ちょっとあったことなんですけれども、あの、私ちょっとあの他のグループでこう、あのアマゾンの歌を歌ってお祈りするっていうのをやってるんですけれども、その時にいつもイリュージョンというか、こういろんな幻想みたいなのが出てきて、それがこう、あの、すごく自分にとってあんまりいい、あの、できたらもうそういうの見たくないっていう風な、そういうものや、こう人のいろんなこうマイナスな気持ちとかを体に感じて、すごく節々が痛くなって、もうこんなとこに来るのはもうコリゴリだって思ったんですけれども、でも、あの、そこで出会ってる友達たちは本当に私にとってはある意味ですごくかけがえのない友達で、あの、ずっとこれからも大事にしていきたいって思うんだけれども、その中でそのなんかこうちょっとバランスが悪かったりしたらどうしたらいいんだろうとか、こうそのある人たちのことをすごくこう悪く思ったりとかして、じゃあもう今度から行かなくすればいいんじゃないかとかも思うんですけれども、でもやっぱりそういうわけにもいかないっていうふうにちょっと今悩んでるんですけど、 そういうところにはもう行かない方がいいんでしょうか。それともやっぱり人と人とのそのつながりや助け合いの精神というのも、たまたま行った時にすごく学んだので、やっぱりそういうこう過去からのその脈々と続いているそういうつながりを大事にしてた方がいいんでしょうか。
過去のね縛りはもう抜けないと思いますね。そういうのね、で違う番組にね立ち合わせて、ね、同じ友達もね違う高い番組だといい姿とって出てくるのよね、プラスの姿とってね。だから心を先に高い番組へ向けてしまうのね、この現実じゃなしに ね心でその友達をね無限に輝いてるね、あ素晴らしいねいいお友達っていうふうにね、それを受け入れたらね、必要だったらその友達が変身して目の前に出てくるね。だから違う番組から飛び出してくるの、ね、いい姿でね。
じゃあその現実のレベルで まあ、ある人たちのことをねすごく、もう批判したくて仕方のない自分がいるんですけど、そういうところじゃなくて、もっとみんな輝いているんだ
って。そうね、うん、だからもう批判する必要ないもんね。ね、低い番組はね、批判したいくらいでもせんだもんね。キリがないよね、それね。だから高い番組に合わせて褒めるだけがいいよね。ね、感謝して喜ぶだけがいいもんね。疲れるよ、低い番組相手にしたらね。
非常に疲れてる、体がすごく。
ね。で、本当の友達はね、やっぱり高い番組相手にしてほしいよね。ね。いい役を演じてる姿を見てほしいよね。ね。一番奥の本体のね、その人はね。
あ、その友達だ
っけ。ね。一人一人ね、みんなね、いい役の番組を見てほしいはずよね。ね。低い番組の方はあまり見てほしいないもんね。
そういう人たちの欠点とかをこうついて、そこを直してほしいとかっていうのが傲慢なこと
で、直れへんね、低い番組はね。そういうね、演技の世界だからね、うん、欠点の多い演技をする番組だから、ね、だから高い番組はその欠点がない番組よね、元からね、素晴らしいね、長所ばっかりの番組だよね。だからそっちを見てあげるのがいいもんね。だからもう心をね、高い番組へ向けるような気持ちになってね、みんなを褒めたたいてね、現実と関係なくよ、ね、うん、友達を褒めたたいて、それを心にしっかりとね、受け入れるような気持ちになってたら、ね、うん、自分に必要な友達はいい姿で出てくるね。いったも過去も全部話した方がいいね。ね。それは別に冷たいのでも何でもないもんね。ね。本当の友達の方に心を向けるんだよね。ね、輝いてる方へ向けたらいいだけもね、うん、心から全部きれいさっぱりね切り捨てるんじゃないもんね。いい姿の方を心にしっかり取り入れるだけだからね、本体の友達は大喜びよ ね。だからありがとうございますってね、輝いてね素晴らしいっていうふうに思えたらいいじゃない。いい姿で出てくるよ必ずね。もっと質問して。
私もちょっと身内の話になるんですけど、義理の兄の会社が去年アメリカのテロで損保だったんですけど倒産してしまいました。それ以降やっぱり今までの生活のレベルからどうしてもこう下のレベルになってしまいましたので、私も本当にその家族のようにすごくこう今までの経済関連とかを切り詰めるようになってすごくケチケチしてきてるんですね。で、その辺はどうなんでしょうか。それとまあ私はその今まで本当にお金遣いがすごく荒くて、貯金とかもほとんどないような状態なので、これから先はもうやっぱり人に頼らず自分の老後のことも考えてお金を貯めていこうっていうふうにこう決めたんですけれども、そういうふうにしているとこう人付き合いというか今までのようなこう人付き合いとかができなくなったり、なんかこうケチだと思われてるんじゃないかなとか出し渋ってる自分がいて、どうしたらいいのかなとかって思う時があるんですけれども、
どうなんでしょう。いや、いいよ、それでね。うん、ね、あんまり贅沢はせんほうがいいよね。ね、もう誰も同じだけどね、贅沢した分は良くないよね。ね、本当に必要なだけでね、満足できて感謝してる方が、ね、余力ができてね、徳が詰めて、全てに良くなるのよね。
ただ、その、まあ、今までの感覚で、まあ、アメリカとかにも友達がいて、アメリカとかにね、なんまあ、2、3回行った時とかがあってね、でたまにそのアメリカのその条件が出てきて、すごく行きたくなる時があって、それで、もう思いばっかりが、ちょっと休みが取れたら行きたいっていう気持ちがすごくあるんですけれども、でもやっぱり私はもう、今までの生活はもうやめるんだっていうのとちょっと最近戦うところがあるんですけれども、その辺はやっぱりこうどんどん刻々と変わっていってるので、そういう昔のそういう思いやそういうこう生活パターンとかもちょっと置いて、ほんのりとか
ね、うん、だからアメリカ行きたかったらね、お祈りで行くの、お祈りで。
確かに、先生からいただいた、いただきたいのをアメリカでゆっくり、本当に日本にいたら全然読めないですけど、アメリカでゆっくり本をね、読める時があるんで、そういうふうな経験をするに積み込んであれば、行っても大丈夫
って。いや、別に行かんでも大丈夫だ、ね、まだ行けるとき行ったらね、自然に行けるんだけど、ね、必要だったら自然にスッと行けるのね、うん、でも自分が行きたいと思って行くのはね、思いが出すぎるもんね。
それは求める心なんですね。
求める心っていうのは、うん、ね、それはもう感謝で消してもらってね、で必要な時にすっと行けるようにしてもらうのが一番いいよね、うん、だから行きたいという思い願いを出すぎたらね、ありがとうございますでね、行ってきましたみたいな思いを消した方がね、あとすっきりするよね。で必要だったらすっと自然に行けるもんね。もうちょっと質問を。
そのさっきの話の続きで、その倒産してしまったその姉たちのお家のことをすごく最近心配するんですね。これから先どうしていくんだろうなとか、本当にこうすごく心配なんですけれども、まあ、日本には最近やっぱりそうやってこうリストラとかで職を失っている人が非常に多いっていうふうなことも一言だと思ってたんですけど、でも身内にそういう人たちがいるとやっぱり自分も同じような気持ちになるんですけど、そういうふうなこともやっぱりこうお祈りで
そうよね、みんな神様に頼るの忘れてるもんね。ね、お金に頼ったり人に頼ったりするでしょ、ね、これを神様に頼るようになったら大物よね。絶対心配することないもんね。神様はもうね、というようなものをね、必ず的確に与えてくれるからね、ただありがとうございますってね、神様に感謝してるだけでいいんだけどね。お金に頼るというところがあると ねちょっとそういうのをね、取ろうという時に苦しむんだよね。神様いつもね、そうよ、ね、神様だけにすがりなさいっていうね、うん、一生懸命働きかけてるはずだよね。お金なんか頼ったらダメですよ、言ってね。うん、それでお金がないようにね、さっと消してしまったりね、頼るもの全部取っていこうとするのね。この世だけじゃないからね、あの世でも同じよね。うん、この世でしっかり神様にすがるね、感謝の心を起こしとけばね、あの世でどこ行っても大丈夫よね。ところがね、物に頼ったりね、人に頼ったりする心で、あの世に行ったり、世界番組に落ち込んでしまうもんね。まだこの世はね、いろんな姿があってね、いいお手本もね、周りに見せてもらえて、それに習ってね、神様にすがるかという気持ちを起こせるけどね、あの世はそれがないのよね。自分の思いが低くなったら、もう周りがね、もう低い番組だけだからね、 いいお手本が目の前に出てこないから神様につながろうって気持ち起こせなくなるね。だからこの世で神様につながれるようになる方がいいからね。仮に倒産してもお金なくなってもね、その方がいいのね。ありがとうございますってね、神様につながれる方が大事よね。でまだちょっとでもね、感謝する心起きた方がいいから、ね、贅沢してるときは感謝できないよ ね。何もなくなったときの方がね、ありがとうございますって言おう、ね、感謝の心起こしやすいね。それだけでもね、プラスになってくるもんね。だから何もなかったもね、必要なものは与えてくるから、ね、飢え死にしたりせえへんし、絶対ね、食べ物はちゃんと与えてくるよね。贅沢できないようにしてくれるだけでね、心配ないよ、ね、もう食べ物なしでガリガリ。
いや、なんか後の処理で、12時過ぎぐらいの回転で朝も6時みたいな、そういう生活
をするとそれはそれでいいじゃない、働きもんで。心配がよくなるためだしね。神様ありがとうございますね、神様に感謝して喜んだ方がいいよね。いいように良いに変えてくれるからね。もう一つ。
これから時間は全部かかってますね。
先生がありがとうございますっていうお祈りが最高の神様 の表現とか祈りの言葉なんだって気づかれたのはいつなんですか。
そうでしょうね。無限の昔とも言えるしね。どの感覚で言えばいいでしょう。奥へ入ったらね、無限の昔からもうね、知ってたっていう感覚しかないんだけどね、表面に出てくるとね、物忘れがいいんで。サイクルが狂ってしまうよ。ね、小さい時もちょっと感じてたみたいだけどね、はっきりと出なかったもね、ありがとうございますって言うともう神様がこう出てきてるっていうような感じよね。だからやっぱり神様と一つのような感覚もねちょっとあったね、小さい時もね。はっきりしてきたのは二十歳ぐらいからかな。お祈りばっかし取材したらね、神様が出てくるような感じよね。ありがとうございます唱えるごとにね、神様が出てくるような感じだから、ダブってくるよね。その中身がもっと大きくなってくるね、神様の凄さがね、ますます応援してるうちにね感じられてくるけど、最初は太陽ぐらいには感じるよね、光をね、それがだんだんとね、太陽は小さくなってしまうね。もっともっと大きく感じないとね、それがどんどん大きくなりつつあるね。ね、どこまでもどこまでもって感じね。ね、すごいことだよ。ね、だから。
お若い頃に、どっか他のそういうお教えの会議などに行かれて、先生がお祈りをそこでもされていらっしゃったっていうふうなお話を、古くから先生のことを知られる方にお聞きしたんですけれども、そういうお祈りの会議で先生がよくそこの教える方とまた違ったことをいろいろこう皆さんにお伝えされたっていうふうにも聞いたんですけれども、それはこうやっぱりそちらの教えがやっぱりこうそういうありがとうございますっていうお祈りすることによってこう違ってるとかいうことが
分
かってくるようになられた
の。ね、いろんな宗教団体あるよね。そこでいろんな講師なんかしてる人がね、解説するよりもね、私が解説する方がバッと確信ついた正しい答え出るのよ。 ね、畑でも。ね、みんな質問してくるの、みんな私にしてくるのよ。いい答え聞きたいから。その答え別に勉強してしてるの違うのね、うん。自然に湧いてくるのね。うん、
それはありがとうございますってこう、お祈りされてるから出てくる
のね。そうだね。やっぱり、
先生がもともと。
いやいや、その小さいというか、やっぱりね、感謝業をしてるからよね。ね。で、神様がね、現れやすいのが使いやすくなって、ね、日曜だったらポッと顔を出すのね、口を動かしてくれる。ね。だから口をついてる言葉がね、やっぱり確信をね、ついてるのよね。だから知識でね、ね、詰め込んだら、うん、こう出していってるんじゃないからね。
そこにいらっしゃったっていうのは、先生もそこの回答、やはりご縁があったから、いらっしゃってた。
うん、私は別にどこでも自由自在にね、縁があればどこへでもよね、うん、まだ時間がある、もう一つ
あの皇室のカレンダーとかがこうお祈りの部屋にこう貼ってあったりするんですけれども、あのそのやはり皇室っていうのはそのあのこちらの大神様とあのご縁が深いということになるんですか。
ねえ、みんな本当は悟り開いたらね、皇室のあり方の本当の意味が分かってくるよね、うん、だから地球だったら地球に中心が絶対必要よね。日本だったら日本の中心って必要になるよね、うん、その中心の役割をね、まあ、誰がなっても本当はいいんですけどね、そういう皇室という姿を取るんだよね。ただね、今までの皇室のあり方が最高理想の姿かそうじゃないよね。まだ途中の過程ね、ね、もっともっと理想的な姿がこれから出てくると思うね、うん、また血のつながりにして修正とかそんなの無関係ね、役割としてのね、全体をね、調和させる中心って絶対強いよね、うん、それを定めるときにね、みんなが本当のね、うん、悟り開いて神様の心がよく分かったらね、もうスッと決まるんだよね、うん、だからその時は誰がなってもいいんだけど、ね、うん、神様のね、全体を大きくね、調和させる働きとしての役割としてのね、そういう姿が出てくるね。だから日本の皇室のあり方と外国のね、君主制とはちょっと意味が違うのね。日本の場合は我がないのね、うん、自分をね、一番下に置いてみんなを支える全責任を取る役目よね。だからね、歴代天皇やからみんな我を出さないね、自分の意見あんまり言わない、絶対言わないぐらいね、うん、ね、どうしてもというふうにね、大事な時に壊れたら意見を言おうかってなるね。その時神様が答え出してくるんだけど、ね、だから権力を振るうんと違うね、権力の座とは無関係ね、日本の皇室の場合は ね、上から人をね、見下げるなら絶対しないよね。みんなを神様として拝み上げてくれるからね。だから本当のあり方をね、やっぱりお手本として示してくれてるから、ね、まあ国民だ、日本の国民だ、国民ね、一人一人の生き方のお手本を示してくれるしね、また世界に対してはね、中心っていうね、そのあり方をね、世界の国々に示してもいてるよね。だからいろんな意味のお手本を示してくれてるんでね。だからありがたいな、ご苦労さんというような感じでね。でも大変な役目よね。ね、もっと自由な方がありがたいのにね。ね、縛りつけられてるもん ね。そこで自由な生き方をね、するって大変よね。なりたい人だったら、どうぞっていう感じよね。 まあね、税金で、ね、必要な、ね、建物を作ってね、一応着せ替え人形みたいなね、いいもの着せてもらってって言ってもね、そんな本当幸せと全然関係ないもんね。自分はもっと自由にね、好きなもん着て好きなもん食べてっていうのが楽でしょ、ね、だから本当の、ね、自由な幸せとは別個よね。だからもうかなり自分を殺してね、自分を捨て切って奉仕しないと務まらん 役割でしょ、ね、すごい役目ね、大犠牲精神を持ってね、自分を完全に殺して奉仕している姿よね。それでね、税金泥棒なんて言われたらもっと僕だよ。ね、そんなこと絶対ないのにね。ね、天皇家絶対贅沢しないもんね。古いもんでも大事に使い続けるでしょ。絶対贅沢しないけど、ただ周りが悪いよね。ね、国のね、意見をね、保たんなんて贅沢させる、贅沢なふりをさせるよね。もっと質素にしても構わんけどね。ね。それをまた困ってるね、外国の人にね、施せばみんなね、もっともっと尊敬してくれるはずやけどね。別に言い方あらんのにもね、別にいいと思うよね。本当の天皇家庭、そうだね。みんなと苦労を共にしたいはずよね。こうやって人の中に入ってね、自分も一緒にね、プロともに分かち合いたいというのが本当天皇陛下の心だよね。それを側近が邪魔をしているって。もう天皇陛下は自由にね、どこへでもね、そんなとこへ行けたらね、それすごい働いてくださるんやけどね、みんな家に来てくれるかもしれない。
もう一問。
何の質問したいでしょうかって。
先ほど山田さんがもしかしたらもうすぐ世界戦争が起こるかもしれないっていうふうな話を少しされましたけれども、先生はもし
世界戦争が起こったら、それはどのように受け止めますか？私は世界戦争はないって、平和しかないっていう祈ってるだけだから、別にね、多分修正されていきますよ。ね、戦争は起こらない。そういう兆しがあってもね、静まってしまうと。だから取り越し苦労はしない。はい。
先ほどの山田さんの話の中で、非福神事とかを講演されたお話を少しされてたんですけれども、日本の信徒には非福神事とか、デビューになったことかとか、そういう方々のこう流れみたいなものがあるんですけれども、その辺とその先生のご信徒っていうのはこうつながりっていうのはあるんでしょうか？
ない。このように出てきたものと何も関係ないですね。出てきた過去のもんだったらね、言えない個人とはでね、全く新しいね、本当のね、それら全てを超えた神様の働きが、ね、必要だったらずっと出てくるね、そういう本当の働きが必要としてね、出てきた時だけが個人とでね、いつも出てないかもしれないけどね、必要な時にずっと神様の働きが降りてくるね、その時が本当の個人との姿をとっていうのね、神様の働きが、ね、降りてるという意味でね、本物の神様が働いてる時にね、だからご神道をね、看板に立てる時はもうご神道違うから ね、 ね、でも過去の足跡を掴んでるだけでね、自由がなくなってるもんね。
神道とご神道はまた違う、
それはまた違うね、 お神道もまたね、本物の偽物もあるしね。
今日出来上がった本に詳しく出てます。
ちょっとこういうの何も関係ないように思うんですけど、実は私不思議に思うんですけど、あのブラックホールってありますよね。あれとこう影の世界とかっていうのと何か関係ないかな。
そうね、みんなね、もっともっと複雑なものがいっぱいあるよね、うん、ブラックホールもあるね、うん、また精神的な影の世界もあるね、うん、もっといっぱいあるよ、いっぱいね、うん、でもね、光の世界を知ったらね、別にそんな怖いもんでも何でもないもんね。
でも大きな働きを、素晴らしい働きをしてるっていうことはありますか。
うん、影の働きとしてはね、それなりの働きはね、あるんですけど、でもね、全部神様のプラスの働きをね、うん、浮かび上がらす影の働きやね、そういうのはね、全部ね。だから感謝してる限りはね、プラスの神様の働きを受けていけばね、もう、そういうのはどっちでもいいね、もうね。
そうですか。ホワイトホールも見つかったんですよね。ホワイトホールというのも見つかったんですよ。西さんが言ったら、こんなんあるかって言って、やっぱりあるって。
あるんですか。
プラットフォーム
も。プラ
ットフォームも。あの、じゃあ、無限の無限のあの光、さっきあの太陽よりもっと大きい光って、どういう感じなの？
ねえ、太陽無限億万倍したら、すごいでしょ。
すごい。ね、太陽見てるだけでも
大きいね。
毎日見てても素晴らしい。
すごいですもんね。
だからその、何億倍と
か。うん、もっとすごくなるね。もしこの宇宙の全部をね、一つにね、中に収めるような大きいものになったらね、ね、中に太陽いっぱいあるし、無限に入っていくでしょ。ね。でもそれはもうあくまでも表面のね、表面の表現よね、うん、でもそれらを全部生み出す働きってすごいよね、奥からのね、まあ、光源に当たるような働きね。
じゃあそういう中でいつもお祈りをなさって
、うん、一瞬一瞬ね、うん、新しい全大宇宙をね、受け直そうというようなお祈りするのね。だから無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいという感じでね、ありがとうございます、ありがとうございます、受け続けるという感じね。
今このお部屋の中も光でいっぱい、
うん、だから太陽がね、無限に無限にね、いつも飛び込んできてるっていう全方向から。
今日すごく暑くてもあ
ね、本当はね、自分がその中心に置かれてね、もうすべての方向からね、無限の太陽が飛び込んでくるのね。いつも本当はそうだよね。天からだけじゃないのね。天からだけじゃないのね。全方向からよね。下からもね、右からも左からもね、全方向からね、360度、立体的な全方向やね、全部からこう、ね、太陽上の大光体飛び込んでくるのが本当よね。それで自分の中からも湧き出てくるね。
あ、質問がどんどん出そうになるところですけども、あのそれは明日の朝に取っておきまして、テープの方がそろそろありがとうございます。もうちょっとあるかもわかんないけど。